君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
コンピューターの中のシミュレーションだけじゃ結論は出せない。人の命が関わるから。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌隊建築都市システム学系林和弘先生に、本物のビルが載せられる超大型振動台実験施設 e ディフェンスを使った研究のお話を聞きます。
どういう研究なんですか？
この大型振動台実験施設 e ディフェンスというのは、兵庫県の三木市にある、巨大な、振動台という実験施設で、これは実際の地震と同じ揺れを再現することのできる装置の名称です。それを振動台というふうに申します。
よくなんかテレビでも見ますよね、グラーッと揺れて。
そうですね、あると思います。
仮設で建てた建物がゆらゆらって揺れてる実験がイメージですよね。
はい、はい。それの親玉のような施設でして、これは、短辺で15メーター、長辺で20メーターという非常に大きな振動台を揺らすことができます。ということは、その上に実際と同じスケールの建物が建てられるということなんです。
今のは台の短い方の辺と長い方の辺の四角形の面積なわけですね。
そうです。
その上にいろんなものが乗っけられると。
はい。
その施設の名前が
e ディフェンスと申します。
かっこいい名前です。
はい。アースクイック、地震ですね、から人々を守る、ディフェンスするんだという、そういうふうな名称だと思うんですが、
話を聞けば意外に単純な名前、分かりやすいですね。
これは平成17年、2005年ですか、から稼働してますので、これでももう、約10年間、動いてきた施設になります。
兵庫にあるっていうことは、阪神・淡路大震災、
はい、それが契機になっています。施設がある場所が、三木市の防災公園という、場所でして、この e ディフェンスの他にもさまざまな防災に関する施設が入っています。例えば、関西一円の消防士の方たちが訓練する施設ですとか、そういった防災を記念した、テーマパーク等々も同じ敷地内にございます。
行ってみたいですね。
新大阪駅から約3時間半ほどかかります。
結構かかるんです。
車で行くと、三木市のインターが近いので、かなり、お手軽に行けるんですが、ちょっと公共交通機関で行くには不向きなところにございます。
だからこそでかいものがいろいろ作
れたんですね。そうですね、こんだけ大きいものを動かしてしまうと、周辺住民の方の生活に大きく影響しますので。
地震を起こす機械ですもんね。
はい。この実験棟の中にいると、実際に施設を動かした時に、本当の地震が起きたのかと思うほどの揺れを体感することができます。それは振動台の上にいないのにです。
そういう e ディフェンスという施設を使っての研究のお話ですね。
そうですね。
はい。
この研究は、文部科学省からの委託事業の一環として、私は実施しております。このプロジェクトの名前が、都市の脆弱性が引き起こす激甚災の軽減化プロジェクトというふうに申します。
はい。
で、このプロジェクトは、地震の発生そのものを扱う理学の分野、それから発生した地震に対して建物がどう揺れる、インフラをどういうふうに維持するというところを扱う工学、エンジニアリングの分野、そして、その中で人がどういうふうに感じまた避難していくのかというのを扱う社会科学という3つの分野を対象にしております。この3つの分野の連携でプロジェクトは進むんですが、私は、このうちエンジニアリング、工学の分野を担当しております。
他の場所は他の大学が担当していたりするわけですか？
東京大学の地震研究所が理学の分野、京都大学の防災研究所が、工学、エンジニアリングと社会科学の分野の2つを受け持っております。
はい。
私は前職が京都大学の防災研究所というところにいまして、このプロジェクトに携わっておりました。で、1月にこちらに移ってきてからも、お手伝いをさせていただいているというような感じです。
はい。
我々の工学の部分では、主としてこの前の東日本大震災がやはり大きな契機でしたので、そこで得られた教訓として、やはり想定外の大地震に対して建物が、どういうふうな挙動をするのか、これはやはり把握しなければいけないだろうというのを一つの目標にしています。
想定外。
で、どうしても今までの建物の設計というのは、想定する地震、考えうる地震を考えて、それに対して建物が安全なのか、それともダメなのかというのをチェックするというだけでした。ただ、その想定する地震というのを、超える地震は十分に 来るというのがこの前の地震の教訓ですので、うん、想定の設計外力を超えてしまったときにじゃあ建物はどうなってしまうのか、うん、もうペシャンと倒れて人が亡くなってしまう、それは非常にまずいと、
はい、
建物として、大きく揺れて価値がなくなってしまった、建て直さなきゃいけないっていうのは仕方がないとして、うん、中にいる人の命はちゃんと守れるんですよねっていうのを確認する、それが一つ目のテーマになります。
想定外を想定するわけなんですね。
そうですね、想定外が来たときに、うん、じゃあどの範囲に収まるんですか、これは我々は想定することは無理です、うん、想定外ですから。ただ想定外の領域に入ったときに、うん、いきなり建物が倒れて人が死んでしまうのか、それとも、うん、建物が壊れながらも粘って中の人の命を守るのか、うん、そういうどっちに行くんだというところはやはり決めてやらないといけないということです、うん、
はい、
それがまあ一つ目のテーマですね、
はい、
でもう一つ目のテーマ、これは、まあこの前の東日本大震災の後の教訓で、ビジネスコンティニューマネジメントというのが重要だというのが、一時期言われてきました、
はい、
まあ、事業の継続性ですね、うん、でこの事業の継続性というのは地震が行ってしまった直後から、やっぱり考える必要がありまして、うん、まあ、そういうふうな事業継続に対して、何か工学の分野から一つまあ処方箋が出せないかということで、うん、そういうふうな取り組みをしております、
はい、
でこの2つの取り組みに対して、まあ、実際の建物と近いような、ものを揺らして壊すことのできるこの e ディフェンスという施設を使ってプロジェクトを実施しております、う
ん、はい、
まあ、先ほども申しましたが、この e ディフェンスというのは20メーター ×15 メーターの平面の、まあ、振動台という鉄の塊がありまして、うん、それを揺らすことのできる施設です、
はい、
この揺れは、阪神淡路大震災で、うん、まあ、実際に発生した揺れの中で最も強い揺れを実在レベルで再現できるというところに特徴があります、
はい、
で、これが、まあ、この巨大な振動台実験施設、現在は国立研究開発法人の、防災科学技術研究所というところが所管しております、
うん、
で兵庫県耐震工学研究センターというのがこの組織そのものの名称で、はい、その中の一つがこの e ディフェンスという、まあ、振動台の実験施設になります、
はい、
我々が、まあ研究している課題ですね、うん、先ほど申しましたように2つございます、
はい、
1つは、まあ、地震の行った後、その残存性能が、まあ、非常に重要になる、高層ビル等々の、まあ、都市の基盤をな施設ですね、
うん、
高層ビル、それから市長官庁等々の、まあ、いわゆる、公共の施設、
はい、
それから、まあ、大きなマンション等々人がたくさん集まっている施設ですね、うん、そういったものに関しては、その施設が完全に崩壊するまで、の余裕度、設計で求めたレベルに対してどのぐらいまでさらに大きな地震を加えると実際にもう完全に壊れてしまうのか倒壊してしまうのか、うん、その余裕度を知るというのが一つのテーマです、
はい、
もう一つが、まあ、これらの施設が地震直後にどの程度健全性を保っているか、元のパフォーマンス耐震性能を100としたときに、うん、地震で壊れたときにそれがまあ90程度の低下でとどまっているのか、それとも50以下になってしまっているのか、うんうん、それはやはり即時に判定したいと、
うん、
で地震直後の建物の健全性の判定は現在、応急危険度判定というふうな、事業でなされています、
はい、
まあ、これは建築士の方々ですね、が、まあ、この応急危険度判定士という資格を持っておられる方がおられまして、地震後にそういう方が被災地に入られます。で建物を見て、まあ、この建物は大丈夫ですよというふうな、うん、緑色の紙を貼ったり、この建物入っちゃダメだという赤いラベルを貼ったりします。
やってましたね、はい、東日本大震災の時、
はいはい、で大きな地震があると必ずこれがなされるんですが、
うん、
東日本大震災のような、まあ、超広域大型災害になると、うん、これの実施自体がまず難しいんです、
うん、
というのも現地へ行く手段がまずない、で倒壊した建物、それを検査しなきゃいけない建物がいわゆる建築士の数に比べて多すぎるという問題があります、
うん、
実際東日本大震災ではその応急危険度判定が実施されるまでに3ヶ月を要した建物もあります、
うん、
ところが、まあ、現地ではそんな悠長なことは言っていられない。もう地震が行ってしまった直後から、うん、復旧に向けた動きが必要ですから、うん、となると、そこはもう人の手では無理です、
うん、
でそこで我々はセンサーですね、まあ、揺れを感知するセンサー等々をはじめするさまざまなセンサーと、
うん、
それから建物全体の、数値的なシミュレーションモデル、うん、この2つを組み合わせて建物が地震時にどんな挙動をしたのか、それによってどこが傷んだのか、どの程度耐震性が失われたのか、これを地震直後即時に判定するような機械的なシステムを組むということを目標にしています。
あ、じゃあもう地震が来る前からもうセンサーがついていて、
そうです、
揺れたところをセンサーが記録して、
そうですね、揺れたところというよりも揺れの仕方ですね、うん、どういうふうな振幅で揺れたのか、うん、どのぐらいの速度が出たのか、うん、そういうことを記録をします、うん、でこれを24時間、まあ、リアルタイムで監視続けますので、はい、地震が来た時にその建物がどういうふうな変形をしたかというのを即時に判定するということですね。
あ、変形が分かるんですね、センサーで。
そうですね、まあ、それがどの程度まで分かるのかというのを確認するのも今回のこの大型振動台実験の一つのテーマです。
あ、施設の上にセンサーを入れた建物を建てて揺らしてみる実験、
そういうことになりますね。で、まあ、そういう仕組みを構築することで、まあ、地震後ですね、こういう重要施設が即時に自分自身は健全だから、復旧に向けて私使ってくださいって言えるのか、それとも、うん、いや私はもう限界です、出て行ってください、危ないですというふうな信号を出さなきゃいけないのか、うん、これを建物自身に備えたシステムによって、まあ、事実的に判定するということを目指しています。
判定士が来る前にセンサーの方で SF かアウトとか判断してくれるわけなんですね。
そうですね、うん、もちろん人の目に、これがかなうわけはないので、いずれはそういうプロの、建築士の方々の目が必要です。ただそういう方が来るまでの間の暫定運用はやはり必要です、うん、でその暫定運用は可能な限りこういうエンジニアリングな、何かテクノロジーにのっとった、形であるべきだと思います、うん、現状は残念ながら、そこにおられる人の目あるいは感覚に頼っているのが現状ですね。
まだいけるんじゃないかな
とか、まだいけるんじゃないかなと、うん、壁にそんなに大きなビーム入ってないから大丈夫だろうと、そういうような、まあ、感覚に頼っています、うん、まあ、それを可能な限りこういうふうな、まあ、システマティックなものにするということを一つの目標にしています、うん、
はい、
我々の課題は先ほどの、まあ、崩壊予誘導を、評価しようという試みと、こういうシステムを組もうという2つの、テーマを定めております、
はい、
で工学の分野ではその下に合計6つの、分科会という研究会を組織しております、はい、で、そのうち2つの分科会は、まあ、鉄骨造の建物、高層のオフィスビルですね、なんかを対象にしてその崩壊の誘導をしろというチームと、それから RC、鉄筋コンクリートですね、うん、これは主にマンションなんかに使われる構造です、
はい、
まあ、こういうふうなものの崩壊をしろというチームが2つあります、うん、で、建物の揺れた時のまあ正常、壊れた時の、健全度の下がり具合ですね、うん、これを検証しているチームが3つあります、うん、まず建物の上部、要は地上面より上の部分ですね、目に見える部分です、まあ、ここを担当しているのが1チーム、はい、そしてもう1チームは地面より下を担当しています、うん、大きな建物は、建物が地震時に沈まないように杭と言われる部材が下に入っています、
うん、
これは地面を掘って細長い、まあ、杭というのは部材ですね、これを埋め込んで、うん、その上に建物を建てると、うん、建物の自重はその杭を伝って、下の地盤に伝わっていくということになっています、うんうん、ところがこの杭以下の部分は見えませんので、うん、壊れていて危ない状態なのに上の人は分からないということは過去、実際にあったというふうに報告があります、
うん、分からないでしょうね、
はい、実は建物を壊す段になってみて、うん、掘ってみたらもう杭はバリバリに壊れていました、危なかったですね、うん、というような記録もあります。
あ、
でやはり見えないところをセンサーの力で、うん、その正常を探るというのも一つ第一ですので、うん、そういう地面より下を担当しているチームがもう一つございます、はい、で最後はその連携ですね。実際の建物は上部構造もあれば地下の部分もあるわけですから、うん、それらが一体となって動いています、うん、それが地震を受けた時に、まあ、ちゃんとその上も下も判定できるのかという2つの連携を見るチームがもう一つございます、うん、これで合計3つです、
はい、
で最後のチームは、まあ、といっても今の話はすべてこの e ディフェンスを利用した、実験の話です、
うん、
実験というのは、まあ不確定要素を除くためにさまざまな工夫がなされています、うん、ところが実際の建物は、まあ、そういう不確定要素だらけなわけですね、じゃあ、そういう実際の建物でもそういう理論は使えるんですよねということを検証するために、うん、我々は東京にある3つの小学校に、地震の、センサーを仕込みまして、うん、そのセンサーの値から建物の挙動というのを確認しています、
うん、
それが、最後の実建物の地震観測というふうなチームになります。
たまに地震が来たら確認をするわけですか。
地震が来るとですね、この、小学校に仕掛けてある合計5つないし7つぐらいの地震計から、うん、電話回線を通じまして即座にこの地震の揺れが、うん、東京大学地震研究所のサーバーにたまる仕組みになっています、うん、でその地震記録を見て建物がどういうふうな揺れをしたかですね、うん、というのを、まあ、解析するというようなことをしています、
うん、すごい研究チームがそうそうたるメンバーでしてね、責任機関鹿島、 協力機関が清水建設とかね、京都大学、大学の名前もいろいろ東京大学、名古屋大学出てきますけれども、はい、いろんなこう部会ごとに、大林組とかね、大きな建設会社も名前を連ねてますね。
そうですね、このプロジェクトは、日本の、スーパーゼネコンと言われる5つの建設会社の、うん、技術研究所と、それから小堀拓司研究所という合計6つの機関が、はい、主体的になって協力をしてくれています。
そういう面々で研究しているわけなんですね。
そうですね、そこに、まあ、はい、大学の教員が、まあ、サポートというか、助言をするという形で、この研究チームはそれぞれ活動しています。はい、で、このプロジェクトは平成24年から平成28年度まで合計5年間を通じたプロジェクトになっています。はい、まあ、初年の24年度は、さまざまなセンサーを開発する、あるいは実験の準備をする期間でした。うん、で、25年度からの4年間25、26、27、28年度に、うん、1回ずつ e ディフェンスの実験を実施しております。はい、で、今年度平成27年度はプロジェクトでいうと4年目になります。うん、今回3回目の実験を10月の、19日から21日に実施いたします。
はい、
ちなみに10月の20日の部分ですね、2日目の実験に関しては一般公開をいたしますので、この防災科学技術研究所というところのホームページから、うん、予約をしていただければ実験を見ていただくことも可能です。
今回は何を載せて実験をするんですかね。
今回は先ほど申しました地盤以下のモニタリングですね。うん、地中地面に埋まっている杭が、健全なのかどうか、うん、あるいは、建物自身が実は、丈夫に見えてそれが沈んでいたり傾いていたりするんじゃないのか、うんうん、そういうふうな健全度が損なわれた状態ですね。うん、それをセンサーから判定できるかという実験をいたします。ちなみに平成25年度研究では2年目ですね、うん、に実施したのが、18階建ての、鉄骨造、まあ、高層のオフィスビルですね。はい、実在では75メートルぐらいのオフィスビルになります。
18階建ての、はい、に相当するものを作ったわけなんですね。
そうですね、まあ、残念ながら、いかに e ディフェンスといえどもこの18階建て75メートルをそのまま入りませんので、うん、これを3分の1に縮小しました。ま
あ、
それでも、高さは25メートルございます。うん、試験体という、まあ、壊すものですね。はい、これの重さは420トンあります。で、まあ、超高層のオフィスビルを想定しまして、いわゆる南海トラフの三連動地震ですね。うん、これをこの振動台にインプットしました。
はい、
まあ、ちなみに超高層の建物が長周期地震に弱いというのは最近、まあ、NHK なんかの特集でよくやられてますが、うん、まあ、やはり超高層になるとこういう、直下型の地震よりも三連動のような、まあ、大陸プレートの地震ですね、うん、の方に、まあ、大きな影響があるのではないかというふうに疑われています。
長く揺れるってことですか。
そうですね、その建物が最も揺れやすい周期というのがあるんですね。うん、周期というのは揺れるときに行って帰ってくるまでの時間のことです。
うん、
こういう周期というのは建物ごとにございます。うん、で、建物が高くなればなるほどこの固有周期は長くなるという性質があります。一般の建物だと 0.3 秒ぐらいで建物が揺れてるんですが、うん、この超高層になると2秒とか非常に長い周期になります。
うん、
そして南海トラフのこの巨大地震、いわゆる大陸プレートの地震というのがちょうどこの2秒ぐらいに、大きな、成分を持っている地震だというふうに言われています。
じゃあそんな高さの建物はあんまり作っちゃいけないのかもしれないですね。
需要がありますので、うん、あとはそういう建物を作っていかにそういう、まあ、巨大地震、大陸プレートの地震から守るのか、うん、揺れを逃がすのか、うん、というところにテクニックがございます。う
ん、
まあ、その一つが免震装置というようなものを使うということもありますし、一般的にはゴムですね、うん、積層ゴムという、まあ、ゴムの上に建物を建てると、はい、そのゴム自身が、まあ、いわゆる下が揺れようとしても上にその揺れを伝わらせない機能がございます。
うん、
まあ、そういうふうな、免震ゴムというものを、まあ、挟むというテクニックで耐震性を確保させるというふうなテクニックがあります。
その写真が、ね、出てるんですけれども、これちょっとあまりに大きくて大きさが逆に分かりにくいんですけれども、この e ディフェンス を囲む入れ物の建物、倉庫のような建物自体も相当大きい。
この建物は高さでいうと普通の建物でいう11階ぐらいに相当します。ジェット機の格納庫よりも天井高は高くなります。
はい、
で、ここに、まあ、約400トン釣りのクレーンが2機ありまして、うん、これでようやく試験体25メートルの試験体が動かして、うん、まあ、そのギリギリのサイズですね、はい、を狙って今回設計しております。
なるほど。
で、まあ、実験は合計3日間行いまして、
うん、
まあ、初日1日目ですねは設計 レベルという、まあ、要はこれが想定地震のことです、はい。まあ、想定地震の中で普通程度に起こる地震と、まあ、稀に起こるであろう大きな地震、この2つ、うん、それから3連動の平均というふうに書いてますのは、この南海トラフですね、うん、いわゆる東海地震、東南海地震、南海地震、うん、これはそれぞれ、まあ、大陸のプレートの位置なんですが、うん、この3つのプレートが同時に滑る3連動の巨大地震が発生したときに、うん、名古屋の、最も地震が大きくなるであろう地区で観測される波を想定したものです、うん、これを1日目にインプットしました、はい、でさらにその後はこの3連動の地震の標準波を基準にして、うん、どんどんどんどん倍率を上げていくと、うん、最終的にはこの、3連動の地震の、3.8 倍の地震を、まあ、多数回インプットすることで建物は崩壊に至りました。
壊れちゃったわけですね。
でこれが、その時の動画です。おちょっとこう音声が、ないんですが、もうすぐこれが揺れ始めます、
はい。
今映っているのは、小さな地震ですので、建物が
揺れ出しました
けれども、はい、どちらかというと建物の上よりも真ん中の辺がよく揺れています。
そうですね、なんかフラダンスで腰を振っているような感じ で、
ところがですね、崩壊というのが進むとどんどんどんどん建物の下だけが集中して変形をしてきます、はあ、さらに腰を振らなくなって建物のトップ、一番高いところが一番たくさん揺れるモードに入ってきます、はあ、そして今ここが当たって壊れました。
あ、ちょっとビシッと、
まあ、この実験で分かったことは、やはり超高層のビルが倒れるということは、建物全体が傾くということでは基本ありません、うん、建物の下層階、特に、下の5階部分程度に損傷が大きく集中します、うん、そしてそこが平行四辺形に変形して、うん、まあ、横になぎ倒される形で潰れると。
そうですね、はい、上の方はほとんど変形してないですもんね。
そうなんです、はい、実はこれ高層の建物の、半分より上の辺は全く損傷がない状態です、うん、はい、ところが、下を見るとこのようにですね、はい、針端と言われる、まあ、針というのは横方向につながっている部材です、うん、この針は床の下にあって、床の荷重をこの針を伝って柱に流しています、うんうん、この針端部が鉄骨がこういうふうに破断するというところまで最後は進展します。
もう完全に分厚い鉄がパーンと割れて、
そういうこと
ちぎれてるわけなんですね、
はい、ですので、まあ、高層の建物が崩壊するというのはこういうモードだということを示したのと、うん、もしそれを、まあ、阻止することは無理です。いずれ地震が大きくなれば倒れますから、うん、ただそれを発生させる地震をより大きな地震にする、より先延ばしするということであれば、うん、やはりこの針端の破断をいかに防ぐかということがキーポイントなんだということをこの実験で明らかにしました。でこの建物自身は、まあ、1980年から90年頃に建てられた、建物のモデルにしてますので、うん、まあ、そういう建物であっても3連動の地震ですね、うん、これの、まあ、3.8 倍という、まあ、常識では考えられない範囲の巨大な揺れを与えないと壊れない、うん、その程度の耐震性はちゃんと1980年代でも確保させていたんだということを明らかにしています、うん、
なるほど。
でこれに続いて2015年の1月ですね、うん、に実施したのが、RC 像、鉄筋コンクリート像のマンションを、はい、模した建物です、うん、まあ、こちらも同じく、縮小模型になるんですが、うん、実際に3日間、過信をいたしました、
はい。
でまあ、RC の実験では、まあ、実際に、壊れたところを見るとやはり、下層階に変形が集中します、
うん、そうですね、これも上の方はほとんど壊れてないですが、はい、下の方はバリバリ壁にひびが入っているのが見えますね、
は
い、
でさらに最終的には1階の壁が完全に崩壊して、はい、柱が、斜め方向に曲がって、はい、バルコニーとして想定していた部分が、まあ、保護ブレースという、建物を保護するような、うん、部材に衝突して終局を迎えました、はい、この、保護ブレースがあるので建物の試験体は一応形を保ってますが、これがなければ、うん、おそらくこの建物は完全に壊れています、
うん、一応実験はですね、周りになんか囲いというかバーンって倒れないような、
そうですね、鉄骨で、これを一応我々はキャッチャーと呼んでいます、
はい、
これが完全にドーンと倒れてしまうと振動台自体壊れてしまいますので、
それを防ぐためにということですね、はい。まあ、実際にはマンションにこんなものはついてませんので、はい、完全に倒れただろうと
思われます
ということですね、
は
い。で
まあ、これが壊れた時は柱の、両端ですね、うん、柱の天井部分と床についている部分、ここに大きく損傷が入ります、はい、そういう形で、まあ壁、柱、それから当然梁もですね、うん、壊れる形で建物は終局崩壊に向かいました、
はい、すごいですね。3分の1とはいえ迫力はもう本物ですね。この壊れた写真ですとか
かなりこれはリアルだと思います、うん、でここまでのデータを得た記録は多分世界中でもこれを含めて、3例から4例しかないと思われます。
うん、
で、さっきの2つは建物が壊れるというところを対象にした研究でしたが、うん、もう1つ、建物の揺れの度合いを測る健全度を判定するというふうな試みも同時並行でしています、はい、要は、先ほどの崩壊余裕度を検証する試験体にたくさんセンサーを同時に配しまして、うん、その崩壊する様、壊れる過程、うん、これをいかにセンサーの値からだけ目で見るのではなくセンサーの値から判定できるかということにチャレンジしています、はい、ここに示しているのは、まあ、平成25年度に実施した18層の鉄骨造の建物です、うん、ちょっと分かりにくいんですがこの色のついた点ですね、これがすべて廃車センサーです。
あ、もう全フロアに3つずつですか、
もっとです。
あ、もっと、
はい、青い、丸で示している点、うん、これは各フロアに1つずつございます、はい、これは現在、地震計というふうに皆さんが、聞いておられる加速度計のことです、うん、これは建物に、各フロアに1つずつ配しています、うんうん、それとは別に MEMS というセンサー、はい、これを、各フロアの全ての部材の端部に配しています、
うん、お端っこに、
はい、部材というのはまあ柱であり梁ですね、うん、これの、両端に配しています、うん、この数は全部で160個ほどにも及びます。
お
で、この2つのセンサー、最初に言った、いわゆる普通の地震計と2つ目の MEMS というセンサーには役割がありまして、うん、まず最初のセンサーは建物全体の変形をちゃんと捉えることができるのかというところを対象にしています、うん、もう1つ MEMS というセンサーはそれだけではやっぱり満足できないと、どの部分が壊れたんだと、うん、建物のどの部分にどの程度の損傷が生じたのか、うん、それをばらまいたセンサーの値から評価できるかということにチャレンジしています、うん、もちろん実際の建物にこんなたくさんのセンサーはばらまけません。非常に高価なものですので、はい、実験では、まあ、たくさんのデータをばらまいたセンサーから回収するんですが、うん、我々が目指しているのはこのうちじゃあ最低いくつのセンサーがあれば、うん、精度よく建物の損傷が判定できるんだという、うん、そういうところに着目しています、うん、実際には18個縦方向に配したセンサーのうち、まあ、3つ程度、うん、実際の建物であれば配していれば、はい、おおよそ建物の変形を捉えることができるねというところに最終的な、答えを持ってきました。また、MEMS という、まあ、損傷部位ですね、はい、を判定するセンサーに関してはやはり、まあ、損傷が集中するのはやはり下層階だと、うん、下の方ですね。で下の方の、それも梁の端っこにだけつけておけば、まあ、概ね、建物の損傷は分かるねというところまで、うん、答えは、出しています。
上の方につける必要はないわけなんですね。
そうですね。
その建物がまだ使えるのか使えないのかっていう判定するのはやっぱり下の階がどうなっているか
ということにかかっています。
優先したいわけですよね、
はい、ですので、まあ、そういうふうにしてセンサーの数を減らすこともできる。
なるほど。
また少しちょっとこれも画像で分かりにくいのですが、はい、この全く真っ青な状態はこの建物のフロアが健全な状態です。
あ、フロアがね、ちょっとマス目になってますけれども、はい、全てがブルーという状態ですね。
ブルーです。オールブルーですね、うん、でこの状態から過信が進むと徐々に色が変わってまいります、
うんうん、
水色から、グリーンになり、うん、まあ、ちょっと赤になりですね、うんうん、当然色が変わるほど損傷が進むんですが、はい、この損傷が進むというのはセンサーの値だけから判定したものです。そしてこのセンサーの値だけから判定した損傷の度合いというのが、うん、我々が目視で確認した損傷と非常によく合っています。
ちゃんと働いてるってことですね。
そうですね、う
ん、
またこの MEMS というセンサーは、まあ、高価ですしたくさん必要なので将来的な、まあ、チャレンジの領域ですが、うん、いずれはこのセンサーが安くなってたくさん配することができるようになれば、うん、建物の損傷の箇所程度までもセンサーから判定することができるというふうなことを明らかにしています、う
ん、なるほど。
これが、建物の上部構造、地面より上ですね、はい、のモニタリングです。もう一つが、地面より下ですね、うん、のモニタリングをすると。で具体的に何をするかというと杭という、まあ、建物を支えている地中に埋まっている部材ですね、はい、これに傾斜系傾いているかどうかを判定するような、機器、あるいは、うん、液状化、この前の東日本大震災で大きく問題になった現象の一つです、うん、この液状化が発生したのかしないのか、はい、そういうところを判定するようなセンサーなどをこの試験体の中にたくさん埋め込んでいます、
うん、
で試験体は、高さが10メートル、直径も10メートルある非常に大きな樽のようなものを作りまして、その中に砂をたくさん詰めてます。
E ディフェンスの上に樽を置いて、
そうです、
その中に砂を入れるわけなんですね。
そうです、
はい、
でこの樽砂ごと一緒に揺するというのが今回のメインです、う
ん、はい、
実際の実験現場では、この判定システムの答えですね、健全度が今どの程度損なわれたというふうなことを表示するシステムですが、うん、これを、まあ、プロジェクタースクリーンで、映し出すことで、まあ、そこに見学に来ていただいている方に杭が壊れるような様、試験体が壊れる様と、うん、そこから求められた判定された 健全度の低下度合い、これをまあ同時に見ていただくことができるようにと考えています、うん、
へ
ー、これが今年度の実験だったんですが、うん、来年度は、プロジェクトの最終成果として連星系の実験というのをいたします。
連星系、
はい、
連なるということ
です。実際の建物の揺れというのをやはり、知るためにはこういう連星系、うん、砂も入っている、杭もある、建物の上部もある、はい、そして全てが壊れる可能性を秘めている、うん、そういうような答えがやはり一つはいるということで、うん、最終年度はこの連星系の実験をいたします。
来年になるわけですね、
はい、平成28年度に予定しております、はい、この連星系の実験をこのサイズでするのは世界初になります、
うん、まだ誰もやったことがない実験、
はいはい、まあ、非常にディテールですね、壊れる試験体のディテールが細かいのと、うん、考える事象が非常に複雑になってくる、うん、という意味でなかなか手を出しづらい実験です。しかし我々はまあ最終年度にやはりここまで行かなければいけないという、まあ、うん、決意を持ってこの研究を進めています、はい、今までの話は全て e ディフェンスの話だったんですが、うん、実際の建物の話がないということで、うん、それとは別に、我々は東京都にある、3つの小学校の建物の地震観測を、進めています、はい、この地震観測もメソネットと申します、うん、このメソネットというのは東京大学地震研究所が運営する、うん、まあ、地震観測網の一つでして、うん、地中20メートルの、地中にこの地震計がたくさん埋めてあります、うん、これが東京、都内中心にして、関東一円に約300点の観測網がございます。300点の観測網のうち、まあ、全てに配するのはちょっと難しいので、うん、我々は3点を厳選して、うん、選んでその観測点の上に立っている建物に地震計を配しています、
うん、
いずれも小学校なんですが、うん、まあ、ちょっと山の方にある地盤のしっかりしたところにある建物から、うん、臨海地区にある、まあ、うん、液状化が心配される地区ですね、はい、にある建物まで、合計3つです、
うん、
で、観測網というのはこのいうふうに、地中20メートルにある地震計と、うん、その上に地表面の地震波を取る地震計、うん、建物の1階部分、うん、そして建物の頂上、うん、こういうふうに縦方向、いわゆるバーティカルな方向に地震の揺れがどういうふうに伝わっていくのかと、
は
い、地震というのはやはり光学基板と言われます、まあ、地中の深い硬い地盤を、うん、伝ってその上に乗っている表層地盤という柔らかい地盤、そして建物にというふうに地震は上に上がってくるという形で伝わりますので、うん、まあ、その上がってくる過程でどういうふうな変遷をするのかというのをこれで確認しています、
うんうん、
以上が、まあ、私が携わらせていただいているプロジェクトの概要になります、
はい、e ディフェンスという、
はい、
もう未だかつてないすごい施設があって、それを利用しての本気で人類が挑んでいる研究っていうのはね、行われているということをラジオをお聞きの皆さんも分かっていただけたんじゃないかなと思います。
e ディフェンスというふうにネットで検索していただければ、うん、そこまでの生き方等々すべて丁寧に書いてあります、
うん、
で、我々のプロジェクトだけではなく年に何回かその施設を使った大掛かりな実験もございます、
うん、
そのうち、過半数がおそらく、一般公開されておりますので、ぜひ一度は見に行っていただければと思います、
はい、先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました林先生の業界用語は
e ディフェンス。この e ディフェンスという施設は国立研究開発法人防災科学技術研究所が所管する世界最大の振動大実験施設になります。縦20メーター、横15メーター、高さ25メーターまでの実際のサイズの建物を乗せて阪神淡路大震災で観測された震度7クラスの地震を再現することのできる施設です。
しろ、ギカダイ。 どこの世界にもあることで、それが人の世の常と片付けちゃえばそれまでですが、成功すればあの人のせいか、でも失敗したら私のせいって。次週9月12日の天白の城は、半導体デバイス開発におけるそんな存在、結晶屋と呼ばれる人々のお話。結晶屋を代表して理科大電気電子情報工学系山根圭介先生の研究室を訪ねますを楽しみに。